今日もキャラバン隊のメンバー福島のスタジオを飛び出していきまして出かけております。今週はですねコミュニティ FM をお邪魔しておりますけども、今日はどちらになりますでしょうか。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。さて今日の担当キャラバン隊は佐久間純子さんです。佐久間さん。
はい、佐久間です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、昨日はですね、私石川の方に大雨の中行ってみたんですけれども、今日は穏やかな天気のラジオ福島スタジオのある福島市を出発しまして、
はい、
午前中中継を行いました。小足水を経て会津若松市内栄町というところに来ています、
はい、
この若松市内新明通りというちょうど若松の、中心のあたりになるんですかね、新明通りのビルにあります FM 会津さんに今日はお邪魔をしております、
はい。
先ほどですねこのビルのあります4階に、カルチャーセンターがあるんですけれども、なんとこのカルチャーセンター語学ですとか教養の分野、それからお料理、生け花、茶道など本当にたくさんの教室が催されているんですね。で先ほどもですねちょうど教室が終わられたような、たくさんの方々50代から60代それからもっとお若い方もいらっしゃいましたけれども、女性の方々が中心のようなんですが、とっても生き生きされた様子で、楽しそうに会話をされながらお帰りいただくお姿を見かけました。会津の方々というのはそういったカルチャーセンターに、ね、熱心に通われているお姿を見てますと、昔ながらの会津の教えというのを守って常に学ぶことを忘れていない方々がたくさんいらっしゃるのかな、なんていうふうにふと感じました。さあ今日お邪魔していますこの FM 会津さんから、皆様の今までの活動など、そしてリスナーの方々のつながりなどお話を伺っています。まずこの FM 会津さんなんですけれども、平成8年7月10日に開局をされまして、現在はこの会津若松市を中心としまして、いろんな放送をさせ、続けていらっしゃいます。そして今日お話を伺いますのは FM 会津のパーソナリティルカさんにお話を伺っていきます。まずこのルカさんなんですが、番組の中としましてはツタヤワイワイジャムという番組を毎週月曜日15時30分から17時まで皆様に楽しい音楽とお話をお届けされているということなんですが、さあそれではルカさん、今日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずルカさん、昨年の3月11日午後2時46分何をしていらっしゃいましたか。
ここの5階のビルなんですけれども、はい、スタジオ内で、まあ、制作の仕事に取り組んでましたね、はい。
さあそしてですね揺れが来ました。その後このビルというのはこのスタジオというところ、スタジオで放送はできたんでしょうか。
このビルはかなり老朽化してまして、警備員さんからやはりこのビルにいるのは難しいということで避難してくださいという指示のもと、当時私とスタッフとそれから番組収録中だったアーティストさんがいたんですが、その3人でこう手を取り合いながらこう揺れる中、まあ、逃げました。はい、
まずはもう身の確保が大切だったと思うんですが、その後この放送というのは FM 会津さんの放送というのはどのようになったんですか。うん、
はい、やはりね、私たちも、まあ、ラジオ局の使命として、まあ、逃げてばかりもいられないと、はい、さあどうやって放送しようかということになりまして、それじゃあ、まあ、必要最低限の機材を取りにですね、まあ、警備員さんに一時的にこうビルに戻ることをこう約束させていただいて、必要最低限の機材を取ってで車の中から情報を始めようかという決断に至りまして、はい、
車の中からというお話がありましたが、もう本当にこのビルも大変危険な中で、そういった本当に放送に対する命とも言うべく機材を運び出して実際に車の中から放送を始められたのは震災後、まあ、この2時46分からどのぐらい経った時間だったんでしょうか。
うん、やはり2時間ぐらいは経過してしまったんですが、夕方4時半過ぎぐらいでしょうか、はい、始めました。 ですが、やはり電話もインターネットもすべて、つながっていないという、情報を取る手段がないということで、たまたまですね、このビルの近くに会津若松市の災害対策本部がですね、立ち上がったんですよ。はい。それで、そこに私とディレクターが交代で張り付きまして、で、ライフラインなどの被害状況だったりとか、あとは避難場所に指定された公民館や体育館、それからまたその避難してきた方の数とか、断水となっている地域とか、様々なですね、リアルタイムな情報を集めて、社内で待機しているスタッフと、携帯電話でですね、やり取り、あとメールでやり取りをして、社内への情報発信をしてました。はい。あともう一つ、たまたま FM アイズではツイッターのアカウントを持っていたので、はい、ツイッターを活用して情報発信などもちょっと試みてみました。
あの混乱の中ですから情報を取るというのも大変だったとは思うんですけれども、その時にね、いろんなリスナーの方からの反応といいますか、もちろんその携帯電話もなかなかつながらないですから電源が切れちゃうなんてこともあったんじゃないですか。
ありました。もちろんもう携帯電話の充電がですね、なくなってしまいまして、もう市の方に充電器をお借りしながら、コンセントにつないで、はい、情報発信に試みたんですけども、もうやはり震災以降私はもう携帯電話の充電器は必ず持ち歩くというようになってます。今も
本当にですね、地域の方々に対してそういった細かい情報を発信しているからこそ地域の方々も助けてくださるんですよね、はい。そして今FM アイズさんの方では避難されている方へも放送されていらっしゃいますよね。
はい。行政機能をですね、会津地域に移していらっしゃいます大熊町さんと楢葉町さんとですね、コンタクトを取らせていただいてまして、去年の4月から地域の NPO と連携しながら避難されている方々に向けての情報提供もさせていただいてます。はい。
さあ、そんな風にですね、震災後からたくさんの方々へ発信を続けて、皆さんとのコミュニケーションを取っていらっしゃいました。もちろん新しく生まれた絆もたくさんありかと思います。そんなルカさんにとっての大切な絆というのはどういったことなんでしょうか。
そうですね、やはり思いと行動の継続なのかなというふうに思っております。避難生活をされている皆さんの苦しみとかその厳しい現状というのは実際に体験してみないとわからないことではあると思うんですけども、分かりたいって思う気持ちとか分かろうとする気持ちですね、あとその楽しさとか喜びを共有してその支えようっていう思う心と行動を継続していくっていうことが絆になるのかなと思います。
はい。今日は FM アイズのルカさんにお話を伺いました。明日は福島市の FM タコにお伺いします。こちらからは以上です。
ありがとうございました。今日は FM アイズからの中継になりました。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。